こんにちは、鶴巻康夫です。今日はゲストにアズパートナーズの社長上村健二さんをお迎えしています。上村さんは昭和41年に埼玉県で生まれました。早稲田大学を卒業後、上場住宅デベロッパーに入社。その後、東証一部上場企業の常務を経て、平成16年にアズパートナーズを設立し、社長に就任しています。アズパートナーズは首都圏を中心に介護付き有料老人ホームアズハイムを運営しています。介護事業をサービス業として捉え、入居者が自宅のように過ごせる質の高いサービスを提供し注目されています。ショートステイなどの施設展開にも力を入れる上村さんに、今日はアズパートナーズの取り組みについて伺います。
4月にね、
はい、
介護保険法が改正されましたが、介護現場への影響というのはいかがなんですか？
はい、私どもは、介護付き有料老人ホームとい う、こう特定施設、これ介護保険をやはり利用するわけなんですけども、この部分に関しますと、介護報酬の部分で、若干の減があったんですが、大きな形での変化はございません。ただ私ども一部やってますデイサービス、通所介護というものなんですが、ここに関しましては大きくいろいろ見直しが入りまして、やはりサービス提供の時間とか、やはり提供する内容とかによって若干いろいろメスが入りましたので、一部現場の方でも修正をかけております。はい、
介護やね、医療、それから生活支援などを提供する地域包括ケアシステム、これについてはどう見てますか？
これもですね、やはりまずこう理想といいますか、こうだったらいいなというところが当然前提にあって、じゃあ現実はどうなのかということで、この制度をですね、実際やっていくという部分では、やはりお客様のニーズとそのサービスの内容、この辺がですね、本当に今回のこの地域包括のシステムに合ってくるのかというところは、やはり各事業者ですね、まだまだ模索をしておりまして、要は在宅もしくはその地域で長期にこう住まうということが理想ではあると思うんですけども、そのための制度として現状の制度、またそこに住まう方が本当に明るく元気にその地域で生活できるのかというところでは、若干まだ制度と現実のギャップがあるので、
は
い、埋めていかなきゃいけないと思いますね。
入居者に我が家のようにこう過ごしてもらうためには、介護と医療の連携というのもね、これも大切じゃありませんか？
そうですね、当社もやはり高齢者の住宅ということで今提供しているわけなんですが、ついの住処という言葉が、言葉だけで終わってはいけないと思っておりまして、本当の意味でのついの住処とはということで考えますと、やはり要介護の状態から当社でももう取り組んでおりますが、最終的にはターミナルケアとか看取りとかですね、そこまでをきちっと対応すると、ここにはやはりその医療との提携、またご家族との信頼関係、この辺が必ず生まれてきますので、この医療との提携は地域の医療機関とタイアップしながら、私どもとしては次の住処ということをきちっと言えるように看取りターミナルも含めて対応しておりますね。
いいですね、それは必要ですね。
そうなんですよね、
その辺が本当これから大事になりますね。
はい、
上村さんは介護をサービス業としてね、捉えていますが、これはどんなことですか？
はい、よく介護スタッフの問題等々も言われますけども、やはり私どもは介護ということを含めてお客様に何を提供しているかということで言うと、やはり良質な住宅を含めたところに付加された生活のサポートとサービスだと思ってます、で、良いサービスを提供するということに関しては、良いサービスを提供したらお客様から良いお金をいただけると、で、良いお金をいただければ私どもとしては介護スタッフにも良い賃金を与えられたりとか、会社としていろんな研修とかいろんなものに取り組めると、そうすると スタッフの質も上がりますと、うん、そうするとまた良いサービスが提供できるようになるという、うん、この正のスパイラルに持っていきたいと、うん、これで事業として成り立たせないと、うん、この介護というものがですね、
うん、
この先5年後10年後
そうなんだ
きちっと根付くためにはこれをサービス業として根付かせたいという思いでやっておりまして、うん、いいサービスをして、うん、逆にもういいお金をいただこうと、
うん、
でいいお金をいただいたら会社としてはどんどん皆さんにうちのスタッフにですね、
う
ん、
そうそう
投資をしてよりいいサービスが提供できる質の高いスタッフになってもらおうと、うん、そういう流れで今考えております。
そうですね、まさにその通りですね、はい、ということはやっぱりこの介護事業というのはね、
はい、
やはり産業としてね、
そうです
ね、捉える必要があると思うんですね、
はい、
ですからまあいろいろな産業を見るともう切磋琢磨にね、うん、競争の原理でね、
はい、
頑張ってますねお互いに、
うん、そうですね、
その中のメンバーに入る必要がありますね。
そうですね、
うん、まあ、質の高いサービスこれを提供するためにはスタッフの養成なんかも重要じゃありませんか。
はい、はい、あのまさにあの私ども先ほどのサービス業というところでは、うん、あの何でじゃあ競争を含めて、うん、皆様に、訴えていくかというところでいくと、うん、これもスタッフのクオリティ、
はい、
質でしかないと思ってます、
はい。
ただここに関しては、よくまあ、あの言われるのがその介護のテクニック的なことを言われるんですけども、うん、これは当然大事です。ただ介護のテクニックだけではなくて、うん、これは我々の現場を見ていただければ実は分かるんですが、
うん、
あの介護の現場でいろんなものをこう提供していく中では、はい、スタッフの僕は人間力が大事だと思っています。あの介護のテクニックに加えて、うん、お客様の目線になってですね、うん、お客様が何を求めてるかということにすぐ答えられたりとか、うん、いろんな会話なりいろんな状況に対応できる、うん、そういう力のある人間をやっぱり介護スタッフとして育てていきたいと、
うん、
このためにはもう研修も含め、うん、仕事以外のこともいろいろやって、うん、あの人として成長してほしいと、
うん、
これが絶対お客様の満足へつながると、
うん、
そういうことで会社としてはいろいろ取り組んでおります。
そうですか、
はい、
ところで企業の独身寮などもね、
はい、
この転換して有料老人ホームを新設していますけれども、
はいはい、
このメリットはどうなりますか。
はい、あの当社あの 40% ぐらいはあの実はその寮の改築で、うん、老人ホームを作ったりしておりますけども、はい、まあ、あのベースとしてはその俗に言う社会の資本、社会インフラをですね、うん、これまあ無駄にしないということでは、うん、
はい、
その平成のバブルの時に、いくつも建てられた企業の寮があって、
うん、
これが、10年15年経って、うん、もう使わないということで、
うん、
企業は寮はいらないということで、
はい、
返されてしまったオーナーさんだったり、
はい、
建てたけどももう使い道のない、
うん、
企業が結構あります、
はい、
これをやはり、今のニーズに合わせて、
うん、
ハードとして展開していくにはということで、我々はやっぱり老人ホームに、
うん、
これは非常に、食堂とかですね、
うん、
各ユニットお部屋の考え方が非常にあの改築しやすいものになっておりますので、ここはあのかなり手掛けておりまして、
うん、
まあ、第一にそのまあ社会的な資本を無駄にしたくないということと、
そうそう
そう、うん、あとはやはり、コストの部分で、
それはそうですね、
はい、あの新築で作るよりはコストメリットがありますので、
うん、
あのお客様に、まあ、安くて良質な高齢者住宅を提供するという部分では、うん、寮の改築というのは非常にあの有効だと思ってます、
うん、
はい、
今後もそういう傾向にありますか。
そうですね、ただあのだいぶですね、うん、そういう意味ではあの平成の元年に作った寮も20年経ってはもう平成20年で、うん、もう今もう二十数年になるわけなんで、うん、数は減ってきております、はい、だいぶあの、まあ、壊されてしまうものがあったりとか、うん、残念ながらもうあの必要とされなくてあの処分されているものや、ただまだ寮として使ってて、
うん、
これから多分使われなくなるであろうというものもありますので、
うん、
ここに関しては引き続きあのウォッチして当社で対応できるものはしていきたいというふうに思ってます。
そうですか、
はい、
あの新規事業としてね、
はい、
ショートステイやこのデイサービス、これにも随分ね、
はい、
力入れてますが、
はい、
これはどんな状況になります、
はい、ここもまあ介護保険を使う事業として、
うん、
あの当社は考えておるんですけども、
うん、
やはり、高齢者住宅を提供している中で、うん、いろんなニーズの掘り起こしを当社しております、
うんうん、
その中で、まだ高齢者住宅に入るにはちょっと早いと、
うん、
そういう方のニーズや、うん、またやっぱり生活スタイルは在宅でいたいと、ただ、1週間の中でいくつかの時間を区切って、
うんうん、
そういう介護サービスを受けたいと、
うん、
このニーズは実はじわじわ増えてきております。 なので、当社は、当社が供給している高齢者住宅のそばで、うん、地域のニーズを拾うということで、うん、基本的にはこの首都圏において、うん、デイサービスショートステイを今展開しておりまして、
いいですね。
非常にお客様のニーズがあるというところと、うん、将来的にこういう方々が、うん、高齢者住宅に将来住まわれると、うん、
ね、はい、直結しますわね。
そうですね、この流れを作れれば、うん、まあ、より地域に根付いたサービス提供になるのかなというふうに思っております。うん、そうですね、はい、
またアズハイムの入居者に楽しんでもらえるようななんかイベントなんかも考えてるんですか？
そうですね、当社はそういう意味ではサービスの一環としてイベント等々も考えておりまして、うん、まあ、いろんな方がいらっしゃいますので、うん、それは身体的な状況も含めて、うん、その方に合ったイベントというのをまずやっていきたいと、うん、で特に人的にはなかなか厳しいんですが、うん、外へ出ていくイベントとか、うん、ご家族やまた当社のスタッフと一緒に楽しめるようなイベント、うん、
いいですね、
その辺を、ちょっとこうキーにしてですね、うん、いろんなイベントを逆にスタッフに考えてもらって、うん、それをご家族やご入居者に提案していって、うん、一緒に楽しい生活を考えていこうと、うん、そういう趣旨でイベントなんかをやっております。
そうですか、
はい、
今度は横浜に10棟目のアズハイムが開設されますね、
はい、
特徴はどんなものですか？
はい、まずハードの特徴としましては、うん、まあ、先ほどのコストの問題もあったりということもあって、うん、2x4 の、うん、木造で、うん、今回トライをしてみようということがあります。それと先ほどのデイサービスをもう建物の中に併設いたしまして、う
ん、
高齢者住宅とデイサービスが一体となったもので、うん、もう一気に地域へ根付いていこうということで考えております、うん、それとやはり医療の部分では看護師の体制なり、うん、医療の体制を整えて、うん、看取りターミナルまでもう完全にできるような、うん、そういう形のニーズに合った10棟目のアズハイムも、うん、ぜひ供給したいなというふうに思っております。
そうですね、
はい、
まあ、日本はね超高齢社会へもう突入しているわけですが、
はい、
これからの目標を、
はい、そうですね、高齢者の住宅を提供している中でいろいろやっぱり感じるところはですね、うん、高齢者だけが、うん、幸せであってもこれは実際の幸せではないのかなと、うん、当社設立からいろいろ意識をしてやっていることがあるんですが、うん、各世代が、
はい、
やはり心豊かに生活できることが最終的には、うん、高齢者の豊かな生活、うん、はい、でやっぱり人生80年85年と言われますが、うん、最後の5年10年幸せだったら、うん、まあ幸せではないのかなと。でそこにはやっぱり、我々含めた、若い世代から、うん、もっと今の若者の方から、うん、いろんなこう意識を持って、僕はこの高齢化社会というものを捉えていかないと、
う
ん、僕らがいくら高齢者住宅だけを提供しても
そうそうそう、
はい、いけないのかなと、
うん、
まあ、高齢者が心豊かになるためにはどうしたらいいのかっていう、うん、そういうところで、ちょっとニーズを探りながら、うん、いろんな形で会社としては発信をしていきたいなと、う
ん、まあ、上村さんはね、
はい、
まだお若いし、会社もちょうどもう8年ぐらいになりますか。
そうですね、
ね、はい、これからですよ本番。
ぜひ
頑張ってください。
はい、頑張っていきたいと思います。
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。